シリーズ4回目の今日は、投票率の低下傾向が続く中、有権者は選挙にどう臨むべきか、その投票行動をテーマにお話ししていただきます。
今までのその投票行動といいますか、判断する上では違ったその判断材料といいますかね、そういったその様々な材料が、情報がですね、自分たちで得ようと思ったら有権者は得られるような時代にもなってるんですね。今まさにおっしゃってくれましたように、その例えばインターネット情報ですね。例えばですね、今回そうですね、その小選挙区で、16人ですかの方が立候補するということであれば、じゃあその方のねお名前試しにそのインターネットでアクセスしてみると、まあ出してる方出して、そしてなかなか紙媒体では覆いきれないようなその情報の質と量がですね、それぞれの候補者の方で出している方もいます。例えばそういうのにアクセスして、そして、そうか、こういうことを考えているのかといったことも一つの大きな判断材料になると思いますし、場合によっては気楽にですね、そのメールを出してですね、そして投票前にですね、その候補者からの反応ですね、対応をですね得てみるっていうのも気楽にできるんじゃないでしょうか。例えばそういうことを挙げても、その情報の量と質が得られる、その非常にこう変わってきてるということなので、候補者についてですね、そういったことも大いに利用してほしいというふうに思います。確かにその投票率の問題っていうのは、言ってみればその危険だとか、あるいは無党派層と言われている存在と関係してきますが、やはりですね、この変動期において、いろいろな問題がですね、例えばその警察の問題等々もありましたね。そういった問題はですね、みんなですね、なんて言いますか、その国のですね、わからないそのちょっと舞台裏だとかコップの中終わるんではなくて、その影響といったようなものはもちろん財政問題、税金問題、それから景気の問題、まあ、経済等々も含めてですね、それから教育の問題も含めてですね、もう生活に直結してくることばかりなんですね。あるいはこれはどの世代の人にとってもそうだと思うんです。例えば年配の方には特に当面はその年金の問題あるかもしれない。ただその年金の問題は若い人が負担しなきゃいけない問題がある。それから非常にお子さんをお持ちの方はその教育問題といったようなことは特にですね、もう日々の暮らしにですね、影響を及ぼす。それ場合によってはその生命にでもですね、いろんな関わってくるような今その事件とかいうのがもう起こってるわけなんですね。そういったように諸々のその今回の選挙でのあとですね、決めていく政策といったものは生活にもう直結してくるわけなんですね。そういうことを考えた場合にですね、ぜひですね、支持政党がないだとか、入れたい候補者がいないだとか、いったようなことで投票を棄権するという選択肢は確かにあるかもしれませんが、私はそれはある意味の放棄ですし、選挙後のいろいろなその政策に対してですね、自分たちが影響を受けた時にですね、それに対して声を出さない、出す資格がないんじゃないかというふうに思いますね。やはりですね、もう少しですね、たとえいろいろなその現実の制度の中では限界もあるし、妥協もあるし、理想像は追求、なかなかその実現は難しいかもしれないけども、なんて言いますか、そのよりマシなと言いますかね、あるいはより悪くないと言いますか、そのベストな政党、ベストな候補者というよりも、もうこの方でしたら仕方ないけどっていうような発想でもいいと思うんですね。とにかくその投票に行って自分なりの一票を投じるっていうことはものすごく大きいことだと思いますね。他の識者も言ってられたかもしれませんが、例えばその橋本政権のの崩壊って言いますかね、時はやっぱり人の一票を犯したんですね。あれだけその脳を突きつけたということがあるんで、一票の価値はそういった意味では私はものすごく重い選挙だし、今までにないことのですね、重要性を持った一票の価値というものが問われていると思いますので、やはりそのためにはその投票に行くということですね、ことが一番大切なことじゃないでしょうか。
今週のクローズアップトゥデイは、総選挙シリーズとして宇都宮大学国際学部の中村雄二助教授にお話ししていただいています。クローズアップ